どうも支部長です。ものづくりの視点は産業機械の現役エンジニアである私支部長がものづくりに関するトピックを独自視点で解説する番組です。今日はボイシーのウィークリートークテーマに沿った回です。今日のテーマはこちら、我が家のスマホルールと。最近ねこうボイシーのデイリートークテーマとかウィークリートークテーマあんまり参加してなかったんですけど、やっぱねこうボイシーの中で私の放送を見つけてもらうためにはですね、こういうトークテーマ会とかなんかボイシーのイベントちゃんと参加してきた行った方がいいなと思い直しましたんでね、ちょっと参加していきたいと思います。で今日のテーマは我が家のスマホルールなんですけど、これはですね非常に迷うところですね。我が家のルールを紹介するというよりは、今どういうルールを設けようかというところで意外と迷ってますよという話をざっくばらんにしていきたいと思います。それでは早速いきましょう。我が家はですね、スマホの運用に関しては非常によろしくない状態が続いておりまして、何かというと、まあうちの子供たちね、今小学2年生と、上の下の子はですね、幼稚園の年長さんでなんですけど、2人ともですね、実はスマホをもうすでに与えているんですね。与えてるって言っても別にその Wi-Fi 以外の通信ができないようにしてあります。別にこの SIM が刺さってるっていうわけではないんですけど、家の Wi-Fi でなんかゲームとかで遊べますよっていうスマホを渡してます。基本的にはiPhone の SE3 ですね。結構いいやつっすよ。いいやつなんですけど、まあ私のお風呂ですね。私がスマホを変えた時に余ったものをまあみんなリセールでこう売りに出しちゃったりするんですけど、まあ子供が使うかなと思って取っといて、まあ子供に渡したっていう感じですね。で、うちの妻も同じ iPhone の SE3 使ってて、私とほぼ同じタイミングで16 Pro とかに変えたので、そのタイミングでまた自分たちを子供にあげたんですね。で、なので2台、うちには子供用のですね、SE3 がありまして、それが今子供たちの手に渡り、まあ、ゲーム機になっているという感じではあるんですけど、いや、これがね、結構、悪影響を露骨に及ぼしてるなっていう風に思ってて、まあ最初はねゲームとかやったりとかね、まあちょっとこういうアプリがやりたいですっていう話でなんかインストールしてあげたりしたんですけど、まあ当然ですね、ロックはかけてます。なんで課金とかは当然できないし、そのアプリをインストールすることも基本的には子供たちの権限ではできないと、私のスマホからの許可がないとできないっていうロックはかけてるんで、なんか勝手に変なことしちゃうよっていうことはないんですけど、それでもね、やっぱりね、何が一番まずいかというと、ショート動画よね。まあ、YouTube 見れるようにしてるんですよ。で、まあ、喧嘩になるんで、結局さ、もともとテレビでしか YouTube 見れなかったんですよね。で、そうすると、まあ、いつの時代もあるんですけど、チャンネルの取り合いみたいになると。自分は製品が見たいけど、ね、この弟はヒカキンが見たいみたいなで喧嘩になるということがよくあったし、まあ、最近だとね虫系の YouTuber っていう人たちがね いろいろいるんですけど、まあ、うちの子供虫捕り大好きなんで、その虫系の YouTuber の動画見ながら海外の虫みたいなものをこう見て興奮すると、まあそれはまあまあなんか NHK のねそういうなんか、ね、自然の特集見てるような感じだからいいんだけど、まあ、とにかく見たいものがバッティングしたりすることがよくあるし、まあね、こうそこで喧嘩が起きるのも良くないというか、めんどくさいんで親として、なんでじゃあスマホで各自見れるようにっていうことで、まあ数年前にスマホを与えたというのがあるんですけど、まあそこまではまあまあ良かったとは思うんですけど、何が悪いかというとですね、やっぱショート動画ですね。あれはね、やばい、やばいですね。やっぱこう YouTube ショート動画あるじゃないですか。やっぱその子供たちの興味関心にその沿ってリコメンドされる、健全なリコメンドだったらいいんですけど、やっぱね子供たちがよくその見るような動画がリコメンドされてくるんですよね。だから教育とかの文脈関係なしに、なんかね本当にね、なんか、まあ、よく SNS とかで言われてますけど、なんか素人クソアテレコ動画みたいなやつが流れてくるんですよ。なんかね素人の全然予想したよくわかんない人たちが出てきて、なんかねキーキーキーキー喋ってるみたいな、何にも面白くないですよ。何にも面白くないんだけど、大人が見ても面白くないし、中身も何もないし、なんかこれ何ってことなんだけど、なんか子供たち的にはなんかねそれが面白いらしくて、なんかずーっとそれを見てるんですよ。それがねやっぱね良くないなってすごい思うんですよね。やっぱ何が良くないかというと、言葉がねどんどん荒れてくるんですよ。やっぱそういう子供たちに好かれようとするYouTube ってさ、なんか子供たちの教育を考えて作られているんじゃなくて、結局再生数とかね、ショート動画を伸ばそうっていうところで、まあ、そこに、特化した作りになってるんですよ。 だからそれが子供たちに及ぼす影響とか当然考えてないよね、そういう人たちは。だからもうすごい荒い言葉を使ったりするね、まあ、一番代表的な言葉で言ったらやっぱ死ねとか殺すとかそういうことね、まあ学校でもね結局そういう言葉って出てきてしまうものであると思うんですけど、あまりにもそういう汚い言葉みたいなものが大人がこうドキッとするような言葉を急に子供が喋り出して何かと思ったら、なんかこうショート動画でよく言われてる言葉だったみたいなことが結構たくさんあって、あんまり良くないなという感じなんですね。すげえ汚い言葉を使ってですね、こう罵り合うみたいなね、あの動画あったりとか、なんか叩くとかね、暴力的なね動画があったりとかするわけで、それをなんかこうずっと同じようなものが流され続けてて、それがねやっぱ子供の興味を引くようなやっぱ作りにはなっていて、でずっとそれを脳にインプットするってことはやっぱね良くないなと思って、やっぱこう時間を制限するとか、いつだったら見ていいよっていう風にこう制限するってことはすごく必要だなっていうのをひしひしと感じましたね。だからこそなんかヒカキンってすげえなと思って、やっぱ YouTube の王たるヒカキンさん、これはねやっぱすごいですよ。ヒカキンさんの動画は徹底されてるんですよ、その健全さが、ね、すごく極端というか、もうある種神経質にそういう強い言葉とか汚い言葉を使わないんですよね、基本的に動画の中で。子供たちが、まあ、見るからっていうのもあるんでしょうけど、だからその親として、その親というか子供を持たない状態でなんかヒカキンっていうこのイメージって、ああなんか YouTuber なんだなみたいな、でもあんまり別に面白いと思わないから見ないなぐらいの感じだったんですけど、親になったらもうめっちゃ面白いですよね。まず安全に子供たちに見せられるっていう、その安全性がもう確保されてると、ヒカキンブランドはもう絶対大丈夫だっていう、この信頼性がね、揺るがない信頼性があるんですね。かつやっぱり面白い、あのねやっぱ伸びてる理由がわかるんですね。すごくやっぱ私もねこう弱小ではあるものの、 YouTube とかねポッドキャストとかコンテンツを作る側の人間になってから見てるっていうのもあるけど、すごいもう全てが丁寧なんだよね、やっぱ作りとかが。で、この YouTube のある種テンプレートを築いてきた、こう YouTuber ってこうだよねっていうそのテンプレートを築いてきたパイオニアじゃないですか。なんで、もうその至るところにやっぱこだわりを感じることができて、いや、これはすごいなと。あと企画自体というか、内容自体も実際面白いしね、ヒカキンの動画って。だから、ああ、これはやっぱ伸びるなと。健全だなと。なんかもう YouTube の NHK みたいな感じでね、まあ、見るならヒカキンの動画にしてくれと。いう風にしてますね、いつも。もうショート動画なるべくやめてヒカキンの動画見ようみたいな感じに風には言ってますよ。でヒカキンの動画も長いんだよね、1本3時間とか平気であるから、そう時間を稼げるっていうのもよくて、まあ、育児する上でさ、やっぱ子供をがおとなしくしてほしいタイミングってあるんだけど、動画とか10分とか15分で終わっちゃうとさ、そこからまた暴れ出すから。ヒカキンの動画ってもう長いからさ、長いし引きがずっとあるから結構おとなしくずっと子供が見てるのよね。っていう意味でかなりこう使えるというか、いやこれはもうありだな、ありがたいなというふうにヒカキンさんの動画を YouTube ね、スマホアプリから使わせてもらってます。とはいえやっぱり、まあ、その、まあ、YouTube をスマホで見るとしてもですね、まあ、じゃあ8時間とかね、もう一日中ずっとスマホにかじりついてたらやっぱ良くないわけですよ。どこかでこう線引きをしなければならないなと思いますね。やっぱね、こう動画を見る受動的な刺激ってこうどんどんこう集中力を削っていくような感じがするんですよね。うちの子供もなんかこう動画をこう寝転んでさ、ずっとスマホを見てて、で弟もお兄ちゃんもねずっとそういう感じだから、なんだこれみたいな、家バーってこうリビング開けるとさ、子供が2人こう横たわってこうスマホを見てるみたいなことがあって、いやうちこれ本当に大丈夫なのかというふうにですね、ちょっとスマホの運用をちゃんと考えなきゃいけないかなと最近ねひしひし感じてる次第でございます。まあ、ただですね、これもともと、いやこれうちちょっと異常なんじゃないかなとか、これ子供たちやばいんじゃないのっていう話を妻として、ちょっとスマホの使い方考えなきゃいけないよねっていう話をしてたんですよ。で、まあ、ちょっと話を飛ぶんですけど、ちょうどですね、今週というか先週か、の日曜日に映画見に行ったんですよね。で、トイ・ストーリー5っていう映画を見に行ったんですけど、まあ、ちょっとネタバレにならない程度に内容を少し触れますけど、そのトイ・ストーリー5の内容って、ただまあおもちゃ、ウッディとかね、いますけど、バズ・ライトイヤーとか、まあ、そういうおもちゃたちが、 今度あのスマホっていうね、こうデジタルツールみたいなやつと戦っていくとか、どうやって共存するかみたいな話なんですよ。このスマホがこう来て、それに子供たちがこう食いついて、おもちゃが遊ばれなくなるよねみたいなところからストーリーが始まっていくんですけど、やっぱね、その中で描写されてる子供たちの姿がまんまうちの子供たちと一緒だったんで、あ、世界中こんな感じなんだっていうすごい思いましたね。なんかね、こうやっぱこうスマホ、まあその時はタブレットなんだけど、あのテーマとしてはね、タブレットこう見ながら、なんかずっとぼーっと生返事で、ね、親が話しかけても生返事でずっとタブレットに食いついて何かゲームをやってるっていう描写が、まあ、すごくあって、妻と後で話したらなんかうちみたいだったねって言って、あ、世界なんかうちだけじゃなくて世界中やっぱこういう問題としてなんか提起されてんだねみたいなことを喋りましたと。だからやっぱスマホをどういう風にこう使わせていくかっていうのは、まあ、世界的な問題なんですよね、やっぱりね。いやー、すごくね、あのトイストーリー良かったですよ。トイストーリー5 めっちゃ良かったんで、もう4はなんか、まあちょっとそれも内容触れませんけど、トイストーリー4はね、いろいろ賛否両論あったと思うんですけど、私もなんかどっちかっていうとピ側で見ていて、何これみたいな、バッドエンドじゃんとかっていう感じで見てたんですけど、まあ5はね、うまくそのやっぱ4があっての5みたいな感じだったんです。なんか助走だったんかなみたいな、5でなんかうまく完結したというか、話がなんかまとまって、うん、なんかすごくすっきりしたなという感じがしましたんで、なんかトイストーリー4を見てモヤモヤしてる人ですね、5見るといいんじゃないかなと思いますけど、ちょっと話はさておき、とにかくスマホですよね、まあ、スマホの運用ルール、非常にこうどうしていこうかな、時間で制限してもいいんだけど、時間でこれまたね、まあ親の都合もあってさ、時間で制限しますってなると子供がぐずつくんですよね。で1時間 でこうじゃあやめてってやったら、うんって言って、なんかこうスマホやりたいって言って、まあ発狂しだすと。でその発狂を抑えるためにはいろいろこう手間がかかるというか、まあ収まらないですよね、やっぱパワーがあるから子供って。で特にこう小学生とかっていくらでも何時間でもこうぐずり続けることができるっていうですね、非常にこう高い体力とバイタリティを持ってるんで、やっぱもうめんどくさいからもう与えちゃえっていう風になりがちっちゃなりがちなんですよね。だからスマホなんてね、こう禁止しようもんなら発狂するし、そのやっぱね、なんだろう、スマホを使いながらこっちの話聞いてないことが多いんですよ。おい、これやったのとか、着替えなよとか言っても、うんって言って全然ずっとスマホショート動画見てるみたいな。その時こうスマホ、おい、ちょっともう3回同じこと言ってお前言うこと聞かないと、もう取り上げるわっつって取り上げると、もうね、あの発狂ですよね、ふぅーって発狂するんで、いやもうこれもうおーっと思いながら、もう一回与えて、話も聞かないからね、発狂すると、与えて大人しくなったらまた話をするみたいな、そういう感じでね、これちょっとスマホをない、困るなっていう感じで、ちょっとスマホがないことが、親として非常にですね、困る状態になるんで、与えざるを得ないと。ここをなんとかこう、ちょっとずつちょっとずつね、なんだ、まあ最初からね、こう禁止するっていうね、最初から時間を減らしながら、なんかうまくこう、スマホと付き合っていける。まあ当然ね、こう、完全にこう、シャットするっていうのは、ね、まあ、スマホ今後ね、いろんな形で使っていくと思うし、授業の中でもタブレットって使うから、まあ別にいいと思うし、まあ本人もなんか知らないけど、パソコンが欲しいとか最近言い出して、パソコンいらねえだろって、パソコン何に使うの？なんか、タイピングがしたいんだとか言ってたから、まあまあ、そういう好奇心に対してはなんか答えてあげたいなというふうに思うんですけど、まあ、スマホはね、やっぱ奪ってる時間が多いなと思うし、まあ大人としてもね、まあそんなね、人のこと言ってられないですよね、正直ね。私も相当な時間をスマホに奪われてるし、まあこれで仕事してるっていうのもあるんですけど、まあその付き合い方っていうのはですね、まず人の振り見て我が振り直せじゃないですけど、まあ、子供たちの姿を見て親がやっぱその健全に付き合ってるって姿を見せるのが大事なんじゃないかなというですね、ちょっと玉虫色の回答で今日は締めさせていただきたいなと思います。特に答えがあるわけじゃないですけど、多分どの家庭でも同じだと思うんだけど、なんか導入しやすくて子供の反発というか、子供がぐずつくのをこう回避できるような非常にいいスマホの制御方法があればですね、コメント欄でいただけると、そんな夢のような方法ないかもしれないですけどね、なんかアドバイスというかアイデアとしていただけると非常に嬉しく思っております。というわけで今回はここまでとさせていただきます。はい、ということで今回はここまでさせていただきます。今日もちょっとコメント返しは省略させていただきます。なぜならですね、ちょっと今日は連撮りしてるんで、昨日と連撮りしていてずっと暑い部屋で喋っているんで、これ以上喋ると熱中症になりかねないということからですね、 いやこれもね解決しなきゃいけない。昨日もね最後ちょっとクロージングで話したんだけど、まあ週に1回ですね愛知県の部屋に帰って、まあ、土日だから月曜日の収録とか火曜日の配信っていうのは基本的にこの暑い部屋で撮ってるんだけど、やっぱ夏はね厳しいっすね、うん、非常に厳しいと。このエアコンを後付けしてしまったがゆえにですね、もう室外機室内機両方ついてるような一体型のエアコンを室内に置いて排熱だけ外に出してるって感じだからめちゃくちゃうるさいんですよ。まあどうしようね、これ後付けでエアコンできるような設計に家をしておかなかったっていうですね、私の大ミスがあるので、っていうのは、まあ、エアコンをここにつけるっていう風になったらコストがかさむんで、そうなったらなんかこう書斎自体がもうコストダウンで消されそうな感じだったんですね。せめて2畳半の空間だけはって思ってね、もう妥協してなんとか妻を解き伏せてこの空間を手に入れたんで、エアコンがその犠牲になったのだという感じなんですよね。今考えると別にそこまで作るんだったらエアコン の, そのダクトとかちゃんと用意してあげた方が空間としては良かったんじゃないかな。まあその時も夏は暑いってのは分かってたからね、なんかなんとかでも乗り切れるだろうと思ったんですけど、最近の暑さからしたらもう乗り切れないと、もう冬しかこの部屋で過ごせないじゃないかと、なんならここで在宅してるけどちょっとパフォーマンスに影響あるんじゃねっていうくらいには思うんですけど、まあちょっと後からどうにもならないと。これもなんかいいアイデアがあったらですね、ぜひともいただけると嬉しいです。最近注目してるのは冷却ジャケットとか、ペルチェソシジャケットですね。2万円ぐらいで、ワークマンとかから出てるじゃないですか。あれは実はいいんじゃないかなと思ってて。だってあれ炎天下でさ、作業する人たち用のものでしょ？なんですけど、まあ炎天下で作業する人たちが快適にあれで作業してるんであれば、私の室内での38度とか39度は、この空間も多分いけるんじゃないかなと思ってて。だからエアコンを、でかいからさ、もう家でそういう空調服みたいな、ね、今ちょっといろんな形で流行ってますけど、空調服がね、良くも悪くも変な感じでバズってましたけど、空調服をうまく活用することによって快適な、なんか書斎ライフを過ごせないかなっていうのをちょっと研究していこうかなと思う。まあ来年の課題ですね。今年の夏はほとんど東京で過ごすんで、まあそういうね、暑さにさらされることは基本的にはそんなにないし、土日あと数えるぐらいしか多分ここで収録しないんで、夏はね、まあいいとして、来年からですよ。来年からだとどう乗り切るかっていうところなんだけど、まあ今年ちょっといろいろ実証していければなと思ってるな。いやでも来年も、なんか来年は来年ペルチェとか、なんか新しい素子出るん、新しい素子は出ないけど、そういう素子を使った新しいアイテム出るんじゃないかなっていうふうには思うから、まあ来年のね、夏にそういうガジェット買ってもいいかなと思いましたというお話でございます。今回はここまでさせていただきます。私は支部長技術研究所という技術ブログも運営しています。また X で毎週役立つ技術情報の発信を行っておりますのでよろしくお願いします。ポッドキャストものづくりのラジオの方も毎週土曜日週1で配信中です。ポッドキャスト落ち着きラジオは毎週火曜日金曜日週2で配信中です。こちらもぜひ聞いてください。本日、速報会ですね、配信されてると思いますよ。また面白いニクスラボというリスナー向けコミュニティも運営しております。よろしくお願いします。こちら入るとディスコードコミュニティありますからね。そこでリスナーさん同士が横でつながれるような仕組みを作っていきたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。またボイシーの方でもプレミアムリスナー随時募集しております。いつもの配信でしないような突っ込んだ足毎週水曜日、日曜日週2で配信しております。こちらもぜひともよろしくお願いします。月額500円となってます。私のこと応援していただけるよって方はぜひとも登録いただけると嬉しいです。というわけで今回はここまで。以上、支部長でした。ではでは。